教師になった人らもね、給料なんか考えてません。今給料計算しますけども、ともかくこの売り回る売り来る朝鮮語と朝鮮の文字知ってるものならば誰も先生になったわけですよ。でも当時ね、海洋直後で人に教えられるという人はどういう人ですか。これはね、植民時代、まあ、日程時代と朝鮮よく言うんですけども、学校行った人ですよね。学校に誰が行きますか。金持ちの子しか行けないです。貧乏ったれの子は絶対に行けないですよね。金持ちの子というと、ほら制限されるでしょ。彼らの受けた教育内容も自体も軍校式教育ですから、教師らの思想っていうのはもういろいろな人ですわ。でも解放された我が祖国のために尽くそうと、そのまあいい仕事として子供らの教育に飛び込むわけですよ。だから青春を投げ打って飛び込んだ人は随分いますね。思想的には封建思想から軍校主義思想まで、もう赤の思想っていうのはほとんどまだ稀な時ですから、そのようなともかく情熱に燃えて、ともかくこの2世の子ら朝鮮人と育てようという共通点、それだけですわ。それで先生になってるわけです。施設ももうボロボロですね。もう戦争のこともあったでしょうけども、私が通ったのは西神戸の今の朝鮮学校のところなんですけどもね、ボロボロでした。もう板を剥ぎ突き出してしたような学校です。もう天井なんかこんな広いところに裸電気一個でしたからね。もうだから僕当時の学校の先生顔も覚えてないんですよ。名前も分かりませんけども、でもボロボロの学校でめちゃくちゃな思想を持った人が集まって、とにかく共通点、民族的な素養を続けてもらいたい、この共通点で集まったわけですよ。だからね、当時思想なんかないですね。民族的な願い、団結が焦点になりましたから、いろいろな方が集まって、で随分学生数が増えたんですって。それについてはこういう統計が残っています。ちょっと自分のことを先生どうですけども、私の書いた本の124ページのところに当時の学生数の統計数字があるんですけども、1946年10月現在と1947年10月現在と1948年4月だからこの時期の起こる時現在の統計数字があるんですけども、1946年10月現在で主に当時は小学校主なんですけども、学生数は4万2000以上です。46年10月で4万2000以上でして、47年10月1年のうちですね、この時は驚くなかれ5万7000名に近いんです。5万7000で、事件の起こった48年4月現在では5万9000近いんです。約6万です。約6万というのはこれはものすごい数字なんですよ。ご存じのように適齢 学齢児というのは普通人口の5分の1ぐらいと見積もるんじゃないでしょうか。したら当時の人口在日朝鮮というのは60万弱ですから、2人に1人は朝鮮学校に帰ったという数字なんですよ。今通ってますか。朝鮮学校の先生らこっち来てますけども、通ってません。朝鮮通ってません。だから当時ね、農村部にも学校ありましたけども、ほとんどの朝鮮人は朝鮮学校に送ったということなんですよ。そのぐらい大規模にこれを願って、高い月謝払いながら先生は給料もらえずに、ボロボロの学校で、しかも大きな声で朝鮮の文字言葉歌を習ったわけですね。そのようにして学校は発展していくんですけども、しかし46年末現在で、まあ先ほど申したいろいろな事情がありまして、南に帰る人が途絶えるわけです。それは南朝鮮の政治経済情勢が反映すると思うんですけども、すでにその頃から密航者が逆流してくるわけですよ。もう南では住めないだろうと、で密航者が出てきまして、で60万近くの在日朝鮮社会が形成されるんですけども、その46年末現在頃から在日朝鮮人の指定教育の考えも変わってくるんです。というのは当分の間は帰れない、故郷は南だけど南の情勢が非常に不安定だからちょっと待とうという傾向になるわけです。それで落ち着くのがこの京阪市地帯一帯で、九州までの間だから在日朝鮮の分布を見ましたら近畿から向こうの方ですね、西の方です。関東はほとんど少ないですね。東京だけ例外的ですけども、で在日朝鮮社会は形成されるんですけども、そこで在日朝鮮人が考えたことは、当分は帰れないから、帰らないからでしょうか、正確に言えば帰れないから 指定教育も考え直そうということになるわけですよ。今までの臨時的な処置ではあかんと、当分の間済むからもっと本格的な展望性の帯びたそういう教育内容を願うわけです。それで朝鮮人団体でもそういう同胞らの要求に応えて学校体系も立てるわけです。だから1、2年合わせて1年、2、3年合わせて中級、5、6年合わせて上級ですか、そんな学年にしてみたりで、47年からは1、2、3、4、5、6年生にするわけですね。でまた中学校の3年生というような教育体系も立てていくわけです。で教育内容も変えます。しかしこの点は共通しています。当時も当時は朝鮮人として教える、でプラスされた中で言えば算数、数学で外国語、これがプラスされるわけですよ。というのは、まあ、昔の事情がありましたからね、学問がなければなめられると、国また食われると、だから教えようということなんですよ。それでそういうのは先進的な科学も学ばさせようということで、理数科系と英語、外国語も教えさせるわけです。そういうのは本格的な教育に変えるし、そして教員の養成も師範教育もさせるわけですよ。で設備もそういうのを整えることをするわけです。そういう過程での在日朝鮮人教育の発展じゃないかと思うんです。その話発展していってる時にですね、皆さんご存知のように1948年というのはもううちの国の情勢からいくと非常に大きな赤らめだと思うんですけども、祖国の情勢がものすごく激しく変化していくわけですね。48年に起こった出来事といいますと、もう一言では統一か分裂かという最初の分かれ目だと思うんですけども、まず4月に平城で南北連政会議が開かれますけども、それで分裂してるし、で同じ年の5月10日には南朝鮮地域だけの単独選挙というのがありますよね。そして大韓民国ですか、デアン民国というのができるわけです。あと追ってから9月には北の地域中心にして朝鮮民主主義人民共和国できますし、そしてこのように48年というのはもう双方の情勢がガーッと変わっていくわけですね、変化するわけですよ。それをもろに在日朝鮮社会も影響を受けるわけですよ。激変する情勢にどのように対応していくべきかということでなんですけども、なぜそういうのに激変していったかというのは、やっぱりもっともっと遠因を探れば、アメリカの対アジア政策といいましょうかね、大げさに言えば極東政策の変化に起因しているんじゃないかと思うんですよ。その典型的なことは アメリカの当時の陸軍長官としましてロイヤルとしていたんですけども、彼が48年1月の6日にですね声明を発表しています。そこで対極東政策は明確にされるんですけども、焦点はもちろん日本ですね。日本のいわゆるアメリカ式的なデモクラシーを確立するということ、そしてもう一つは日本の経済国力を強めさせ高めるというようなことなんですけども、そのうちの最初のアメリカ式デモクラシーの確立ということはもうはっきりしている吉田内閣の自立につながることですからね。そして朝鮮は分裂していくとさせるという方向ですよね。で朝鮮全部食おうと思ったけどできないから、南の方だけでも自分は集中に収めてゆくゆくは大陸へというようなプログラムじゃないですか。そういうようなアメリカの極東政策の一環としての朝鮮でのそういうのは先ほど申しましたの激変、そして日本での反動化でしょうか、ニーチストも談話されますよね。そういうのがたくさんあると思いますよ。そのような中での在日朝鮮人に対する政治というのも組まれたと僕は思うんですよ。